げんさん、明けおめです。
明けおめです。
おい田中、
もうダメじゃないですか。僕犯罪ですよね。
もう全然いい、
もうすぎやろ、
全然 A で好きなんじゃないか。
こんばんは、モルゲンです。モルゲンのメンダコピースラジオ第6回になります。冬休みが終わったね。冬休みが終わってしまったね。皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は本当に記憶がないな。年末年始結構人と遊べたんだけど、楽しかったっていう気持ちだけが残っていて、空っぽの私がここにいます。何したっけな。あ、リカさん、なんか1対1対応でタバコの銘柄と思い出の人を紹介するっていう動画を前に出したんだけど、そこでお話しした、キャスターホワイトのリカさん休日のサルタヒココーヒーの壁際の席でエロい美少年の絵を描いているリカさんと、なんか新宿で謎解きしたりしましたね。なんかゲイバー行ったりしました。リカさんは結構謎解き界隈に詳しいっていうか、何回かやったことあるみたいな感じで、でも私は1ミリも全然やったことなくて、でもなんか謎解きってさ、こうある程度定石があるような気がするっていうか、なんか経験積まないと脱出できないみたいな、そう思ってたんですけれども、やっぱそうだったよね。なんかもともと IQ が高かったりしたら全然余裕なんだろうけど、もう私全然そういうタイプじゃないし、傾向と対策がまるでない状態でいったから、私がさ、こうかなり足を引っ張ってしまって、ほぼリカさん一人の力で脱出直前まで行けたんだけどね、あと10秒あればってところでダメでしたね。ダヴィンチ恐山さんが最近こう謎解き界隈の人をゲストにお招きしてお話を聞くっていうラジオをやってらっしゃって、それがめっちゃ面白かったんですよね。謎解き強者になりたい。あ、なりたいね。リカさんといっぱい謎解き行きたい。誘ってください、リカさん、お願いします。あ、てかリカさんはあれらしい、今度動画出てくれるみたいですよ。私が誘ったんだけど、私がピアス開けたことなくて、開けてみたくて動画にしたかったんですけど、リカさんに俺の体に穴開けてくださいハートってお願いしたら、ええよって言ってくださったから、リカさんが私の耳に穴を開ける動画が1月の下旬ぐらいに出せるかなと思います。リカさんはバイト先の先輩なんだけど、そう、もう一人同じバイト先の先輩の東大のお知見のね、面白い先輩が来てくれるから楽しみやね。まだ撮影してないですけど、大丈夫かな。リカさんが私の耳に穴開けて、でもう一人の東大お知見の先輩がそれを応援するっていう絵を撮りたいんだけど怖すぎるな。コラボっていうのまだしたことがないからね。あと直近の動画で言うと緑の小指さんね。あれは高校のお友達なんだけど、友達がこう目の前でマジックを披露してくれるっていう体験が嬉しすぎて、おお、嬉しゅうて嬉しゅうて動画として投稿してしまいました。そう、緑の小指はこう高橋源一郎さんのさよならギャングたちっていう本に登場する文言ですね。緑の小指さんがね、この本すごく好きらしいですね。めっちゃ面白いから、ぜひ読んでみてください。あとそうだ、なんか冬休み中にね、なんか高校生の視聴者の方がこう100時間勉強するから見ててくださいみたいな DM を送ってくださった方がいて、あきちゃんあきちゃん、名前言ってよかったのかな。ダメかもしれない。そう、あきちゃんっていう高校生の子が無事に100時間達成して、 ニコニコでしたね。そう、もしよかったらラジオでお話ししてくれたら嬉しいですって言ってくださったからね、ありがとう。すごいよな、まだ高一らしいですよ。すごくないっすか。私は全然まともに大学受験してないから、てか高校時代も全然そんな勉強してなかったからびっくりしちゃいましたね。いや、すごいね、ちゃんとこう目に見える目標を設定できてそれを達成してるんだもんな。すげえよ、天才だ、ありがとうこれからも頑張ってくれい。そんなところでお便りを読ませていただこうかなと思います。おいしいさん、女性の方です。モルゲンさん、視聴者の皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。モルゲンさん、視聴者さんの、モルゲンさん、視聴者の皆さんの一日一日が素敵な日になりますように。おいおいおいなんて素敵なお便りなんだありがとう。ほら、これを聞いている視聴者の皆さんもおいしいさんに祈ってくれ。おいしいさんの本年の素敵な一日一日を願え。ありがとうございます。おいしいさんの日常も素敵な彩りのある日々になりますようになっています。私もよろしくお願いします。ありがとう。次、中途半端な時間の信号は待ちたいですさん14歳女性尖ってんね。こんにちは。こんにちは。今日は学校に行ってその時見たことが幻想的だったので書きます。私が通学路を歩いている時、寒さで目がかすみました。一気に街の解像度が低くなって、いつもと違う風景が見えてきました。あったのは風で揺れる信号とそれになびく車、あとは行き交う人の体温でした。比喩が気持ち悪いし情景も浮かんでこないけど、これが一番当てはまりました。すごく綺麗だったのでまた見たいです。いいね、わかる、わかりますよ。こう目が霞んで次に視界が明瞭になった瞬間って、本当に全く違う世界になっている感じね。わかりますな。すごいね、行き交う人の体温が見えたのね。すげえ気になるな、俺も見たい。すごく綺麗だろうねこれはね。こういうのをなんかこうね、私に共有したいって思ってくれるのが私もマジで嬉しいよ。ほんまに嬉しい皆さんにとってそういう存在でありたいなと思います。ありがとうね、また見れるといいね。次、なんか素敵なお便りが、今日お便りね、面白いんだよね多分次ね、恋愛相談いきましょうと、豆乳イソフラボンさん、メンダコの方です。モルゲンさん、はじめまして。豆乳イソフラボンと申します。はじめまして。モルゲンさんの声がとても好きで、いつも癒されています。ありがとうございます。ありがとうございます。最近自身の恋愛のことで悩んでいて、モルゲンさんだったらこの悩みに対してどのように考えるんだろうと気になったので、人生で初めてラジオのお便りを送ります。ありがとう。まず端的にこれから話すことをまとめると、自分が好きな人と自分を好きな人、どちらと付き合うべきかという悩みについてです。おわ、私には好きな人がいます。過去田中と名付けます。うん。自分から誘って3回2人でご飯に行きましたが、告白どころか恋愛の話すらほとんどしたことがありません。田中は私に対して優しく丁寧に接してくれて、女の子扱いしてくれて、とっても素敵な人です。でも私のこと好きなのかなと思うこともあれば、ああやっぱ好きじゃないのかなと思うこともあって、告白しても成功するという確証はありませんし、私と田中は同じコミュニティに属していて共通の知人も多いので、振られて今後気まずくなることは避けたいです。あ、このまま、あ、どこだどこだどこだどこだ、このまま4回5回と2人で遊ぶ回数を重ねれば重ねるほど、今よりも好きという感情が大きくなってしまう上に、好きということを言い出しづらくなるような気がするので、そろそろ告白するのか遊ぶのをやめるのか、けじめをつけたいと思っています。うーん、うん。そして田中に私が恋をしている間に、私のことを好きになってくれた人がいます。 かっこ佐藤と名付けます一緒にいると安心感があって気軽に何でも話すことができる人です。佐藤に田中の相談をした時、もう諦めようかなと、田中のことをもう諦めようかなって佐藤につぶやいたら、俺が豆乳イソフラボンちゃんを好きだから諦めてほしいかもなってと言われました。あ、佐藤が豆乳イソフラボンちゃんのことを好きだから田中のことを諦めてほしいかもなって言われましたってことですね。うえー私が今好きなのは田中だけど、自分のことを好きになってくれるのかすらわからない状態で今後も会い続けて、さらに私だけが好きになってしまうよりは自分のことを好きだと言ってくれて安心感のある佐藤と恋愛する方がいいのではないかと感じてしまいます。田中と出会うまで私は佐藤に対して多少なりとも好意を抱いていたので、付き合ったら楽しく過ごすことができると思うのですが、田中のことを忘れられるかは分かりません。説明が下手くその上に長くて申し訳ないです。全然そんなことないですよ。モルゲンさんだったら気まずくなるリスクを抱えてでも好きということを伝えて振られてから諦めますか？好きだということを伝えずに自分を好いてくれる人に甘えてはダメですか？助言をください。ありがとうございます。うわー、これあるよね。自分を好きな人か自分が好きな人かっていうね、命題なあるな。うん、まず質問が2つあるから順番に考えていこうか。1、気まずくなるリスクを抱えてでも好きということを伝えて振られてから諦めますか。でもこれ私、でも文面だけだから何とも言えないんだけど、この豆乳ちゃんの文章を読んだだけだったら全然脈割りに映ってるからな全然好きなんじゃないか田中も豆乳ちゃんのこと、わかんないけどね全然脈ありだと思うけどな。でもその田中は告白しても気まずくならないようなね態度を取ってくれるんじゃないかみたいな希望的観測があるね。佐藤がいるからな。でもな豆乳ちゃんには今佐藤がいらっしゃいますから、一回田中に当たって砕けてもいいと思うな。砕けないって私は思ってるけど、私自分からさ、これ私の話なんだけど、でも私自分から告白したことないんだよね。これね、良くないこれ良くないと思う。告白したい俺も。一緒に告白する豆乳ちゃんちょっと DM 送れ一緒に告白しようてかなんかこれ、この数回前のラジオでも話したと思うんだけど、横浜の占い師にさ、1月中に彼氏ができんでって言われたんだけどできる見込みないんだがどうなってんねんマジで。どうなったん。ごめんね、自我足りしてしまったわいやー、でもまあジャブを打つかその田中とはまだこの恋愛系のお話、恋バナを田中とはしたことがないんだよね、トニーちゃんは。だからこうちょいちょいってちょいって恋愛系の話をちらつかせて一回様子見ようか流れ変わるかもしれないですからね。あれなのかな、こう3回目のデート神話みたいなことを豆乳ちゃんはちょっと気にしてるところがあるのかもしれない。違うかな、なんか3回目のデートで告白しなかったらもう友達になっちゃうみたいな。3回目のデート神話っていうのはハロプロの椿ファクトリーっていうグループの曲なんですけど、これねめっちゃいいから聞いてみてほしいね。佐藤いるからな。好きだということを伝えずに自分を好いてくれる人に甘えてはダメですか。お、全然いい、全然ええでそれは別に甘えじゃないですよ。てか佐藤もめちゃいい男よな。俺が豆乳ちゃんを好きだから諦めてほしいかもなとか、佐藤も結構勇気出していったんだろうなこれな。 めっちゃいい人じゃんな本当に。どっちに転んでもいいと思うんだけど。うわどうしようかね。どうする？どうする？私は田中に当たってみるのをおすすめするかな。というか私だったら田中に当たって砕けてみるかもしれないです。なあ豆乳ちゃんと直接話したいよ。一晩ぐらい話を聞きたい。田中ね、自分から誘ってるもんね。豆乳ちゃんは本当にすごいな。いや一回告白する前に恋愛系の話でジャブを打ってみよう。でもうん、いや全然脈ありだと思うけどな。田中好きだろ。おい田中。おい田中豆乳ちゃんのこと好きなんだろ。言えよ。なあこれごめんね。もう恋愛相談とか私得意じゃないんだ。もう得意じゃないんだとか言って。これね、そうリアルの友達の恋愛相談もそうなんだけど、そうだよね、確かにな、あ確かにねとか同調することしかできんくて申し訳ないな。でも俺だったら田中に一回当たって砕けるかな。別にそれで振られて佐藤にすがったとしてもそれは全然甘えじゃないから大丈夫大丈夫大丈夫、本当に大丈夫。そんなね自分を蔑む必要ないですよ。願わくば豆乳ちゃんの望むような未来になりますように。本当にこれなんかねちょっとこっからはラジオで読まないでほしいですっていう続きがあるんだけど、これめちゃくちゃ嬉しかったよと。すごい嬉しいです、ありがとうございます。わあ頑張ってくれ、頑張らなくてもいいけど、頑張ってくれ。もし何か進展あったらまたお知らせください、ありがとう。次行きますか。マロニーさん26歳男性の方です。モルゲンさんこんばんは、はじめまして。こんばんは、はじめまして。先日 YouTube のおすすめに不在のよりの回が突如現れ、それがきっかけでモルゲンさんの動画を見漁るようになった心臓者です。いつも楽しく動画を拝見させてもらっています、ありがとうございます。自分もリズと青い鳥をはじめ山田直子監督の作品がとても好きなのですが、モルゲンさんは他に山田直子監督の中で好きな作品はありますか？また好きなシーンや印象に残っているシーンなどありましたら聞いてみたいです。お体に気をつけてこれからも頑張ってください、ありがとうございます。あーね、不在のゆりのてか私さ、この不在のゆりを探そうっていう動画があるんですけど、これなんか結構伸びるかなと思ってアップロードしたんだけど全然伸びてないよな。でなんかしかもゆり界隈でちょっと炎上するかもとも思ったんだよね。そう炎上するかもっていう覚悟を持ってアップロードしたんですけど、まあ、全然伸びないですね。まあええんやけど全然。一番好きなシーンはねやっぱリズと青い鳥のもうめちゃくちゃベタなんですけど反射光アイブですかね。お反射光アイブ。これ面白すぎるんだよね、ワードがね。反射光、反射に光って書いて、アイブって書くんだけど、まあね。ネタバレとかはないから、まあ一応解説させていただくと、まず主人公格のキャラが2人いて、でどっちもこの校舎の3階か4階あたりにいるのね、2人が。で校舎がコの字型になってて、中庭みたいなものを挟んで2人が校舎の反対側と反対側で向かい合ってんの。これ伝わってますか？むずすぎるな。そうなんか、中庭みたいなものを挟んで2人が校舎の側と側の3階にいる感じですね。窓越しに向かい合ってる感じで、一人は音楽室にいて、でもう一人は理科室みたいなところにいて、二人が向かい合ってて窓越しに。で音楽室にいる方がフルートを手に持っていて、で太陽光に反射してこう上手い具合にこうフルートを動かすと、もう一人の理科室にいる方の体に光がキラキラ映るような感じになってて、 でこう面白がってフルートを動かして、でもう一人の体の上をこう光がキラキラ舞うみたいな、これがねファンの間でフルート反射光アイブって呼ばれてるんだよね気持ち悪いキモすぎやろ。そう、このシーンねマジで良くて、劇版がね、あのこのシーンの音楽が、ダメ忘れてた、リフレクションアレグレって言うだっけ、なんか定曲が流れるんだけど、これは私が高校1年ぐらい一番好きな曲ですね。プレイリストがあって、毎朝タバコ吸うときに聴いてますね。私のインスタの投稿に1個ピアノ弾いてるやつがあるんですけど、これを弾いてるから、もしよかったら見てみてください。あー、反射光ワイブが好きだな俺はな マロニーさんの好きなシーンも聞きたいな。で、山田直子監督、来年今年かな新作出るみたいだから楽しみですね。ありがとうございます。次、スキャベツさん、成人女性の方です。新成人かな、おめでとうございます。モルゲンさん、明けおめです。明けおめです。私は芦田愛菜さんになるのが今年の目標です。上品に生きる、口を閉じる、言葉遣い、口を閉じる上品に生きる、口を閉じる、言葉遣いに気をつけるなど、たくさんの目標を考えていましたが、芦田愛菜さんを目指せば全部達成できることに気づいてしまいました。確かに、自分をしっかり持ちつつ芦田愛菜さんになれるよう頑張ります。モルゲンさんも大好きです何度最後の取ってつけたような大好きはありがとう私も最近なんか芦田愛菜さんの話したな、年明けてから。誰だっけ、めっちゃわかるんだよな、私も芦田愛菜さん大好きなんですよね。なんだっけ、あ、そうだ、なんか人生で話してみたい人が3人いるって話をして、芦田愛菜ちゃん、フワちゃん、藤井聡太と話したいって言ったんだったマジでいいよね。芦田愛菜ちゃんはこう劇場版アニメの鏡の古城に出てるから、この原作の辻村瑞希さん、私は辻村瑞希さんが大好きなんだけど、辻村瑞希さんと対談してる動画が YouTube にあって見たんですけど、よかったよね。なんか辻村さんがね、芦田愛菜ちゃんのこと芦田さんって呼んでて、それがすごく良かったですね。なんか私、年下に対して敬語で接してくれる人いいなって思う。全然なんか仲良く、仲ね、距離近かったら全然タメ語の方がいいんだけど、なんか年下だけど初対面で敬語使ってくれたり、なんとかさんって呼んでくれたりするのすごく嬉しいから、辻村さんのこともっと大好きになっちゃったな芦田愛菜ちゃんもすごく大好き、本当に話したい、死ぬまでに一回芦田愛菜ちゃん、フワちゃん、藤井聡太と話したいです、藤井聡太さんと話したいです私も芦田愛菜ちゃん目指すわ、一緒に頑張ろう、スキャベツさん頑張っていこう。口を閉じるって何あ、無意識の時に口が開いちゃってるってこと。あ、私もこれあるな、これ気をつけよう。口呼吸になっちゃうからね。ありがとうございます。次、ハイデンマンさん、21歳男性の方です。抱負、何かに頼ったりすがったりしながら、それでも最後は自分で起き上がれる朝を重ねられるように、ささやかな声でも誰かに何かを伝えられるような年になるように。私も抱負そうする。ありがとうございます。そうします。はしびろこうさん、22歳男性の方です。お疲れ様です。お疲れ様です。僕には自分で自分に課してしまった十字架があります。すいませんすいません、僕には自分で自分に課してしまった十字架があります。高校1年生の頃、バレンタインデーに女性の方からチョコレートをもらいました。内心とても嬉しかったのですが、そのことで友達から冷やかされてしまい、思春期真っ只中だった僕は、俺チョコ苦手だから食えねえし嬉しくないと謎にカッコつけてしまいました。 実際はチョコレート大好きだし、もらったものは家で美味しくいただきました。しかし友達の前でカッコつけてしまった僕は引くに引けなくなり、それ以来関わる全ての人にチョコレートが食べられないと言い続けています。
なんでや
思春期の自分のせいでチョコレートが食べられないキャラとして生きていくことを余儀なくされてしまいました家でも、あ、今でも家以外ではチョコレートが食べられません。モルゲンさんは自分で自分に課してしまった十字架はありますか？これ面白すぎるね。ないです。ないよ。いや、この人の何がすごいってさ、こう十字架を背負い続けているってことだよね。別にええやんな、なんかいつの間にか食べれるようになったで流せばいい話なのに。真面目ですな、真面目な方だな。いや、いい人生だと思うそれって。うん、おもろすぎるから。いや、大好きですよ私、はじめろこさんのこと。マジで大好き。おもろ。自分で自分に貸してしまった十字架はないけど、なんか貸そうかな私も。これ聞いたらなんか貸したくなっちゃったな。おもろ。これからもその人生を生き続けてくださいね。ごめんね、なんか私のエピソードとかなんもなくて。もうマジ大好きだよ。ありがとうございます本当に。ありがとう。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。次、最後のお便りです。涙が出そうなので聞いてほしいさん。20歳男性の方です。1月8日に成人式を迎え、その後の同窓会、二次会などに参加しました。僕は気になっている人がいて、その彼女、かっこ美容系のことを。すいません。僕は気になっている人がいて、その彼女、かっこ美容系のことをインスタで眺めるだけで、毎日が楽しくなっていました。友達いないけど。久しぶりに声をかけると、式の時はやっぱり僕なんか無理だよなと思い、写真だけを撮りました。すごいやんけ。同窓会からはお酒や自分たちの学校の人たちしかいないこともあり、実はめっちゃ好きだということを伝えることができました。すぎる。彼女も僕のことを中学から好きだったということも言われました。その後の二次会、彼女からキスをされ、もうあるじゃんと思いました。しかもその時僕の膝の上に座ってるんですよ。キスの後に彼氏いるのか聞いたらいるとのことで、もうダメじゃないですか僕、犯罪ですよね。自分も彼女もお酒は強い方で理性あったと思うんですよね。しかもその後男子だけでカラオケ行っていたら、わざわざ僕のところに来てくれて、僕の耳元でもう会えないかもよって。なんかうまく伝えられてませんが、このことを忘れられなくてどんよりしてもう無理です。でも好きなんですよ、彼氏いてもキスはダメだけど。他の女性に見られて安い男だねって言われても、やっぱり一目惚れの女性はずっと好きですよ。僕は童貞じゃないです。ありがとうございます。何のお便り、もうこれ何。何最後の僕は童貞じゃないですって。おもろすぎやろがい。これ全部面白いね。その彼女、かっこ美容系。わー、かわいいんやろな、きっとな。すごくかわいいんだろうね。なんで抱かなかったんだろう。なんで抱かなかったんだろうね。でも抱かなかったあなたが好きだよ私は本当に。そしてそれを私に教えてくれてありがとう。多分もう、君と彼女の間にはおそらくは何も生まれない でしょうけれども、決めつけてごめんね、これは分かんないよね、うん、でもこの思い出って多分あなたがこれから大人になって生きていく上で宝石になると思うわ。めちゃ無責任だけど。うわー、てかこの女の子エロすぎるな、エロすぎる。膝の上に乗ってキスされて彼氏いるのって聞いたらいるって言われて、耳元でもう会えないかもよって。エロすぎるだろう。いいなぁ、いいなぁ、羨ましい。私ももう会えないかもよって言われたいよ。いえ、羨ましいね。そうかそうか、でもこの子はちょっと危ないな、危ないぞこれは。魅力的すぎる、魅力的すぎるぞ。ええのこれ。私がさ、これなんかね、こんなめちゃくそ笑いながら読んでさ、これを YouTube に流されて大丈夫か。あ、でももう消化したい思い出なのかな、この涙が出そうなので聞いてほしいさの中では。でも何これ、こんなの忘れられるわけないよな、忘れたくないよな。うん、忘れずに生きていこう。うわー、いいなー、成人式ってさ、そういうドラマが生まれるんだね、知らなかったわ。あ、ありがとうございます。私に教えてくれてありがとう。うーん、面白すぎるな、もうあるじゃんと思いました。文章がええね。ありがとう。こう、何も言えなくてごめんね。なんかいじるぐらいしかできなくて本当にごめんなさい。うん、大丈夫大丈夫、ワイがおるから、ワイがいつでも話聞くから、ありがとうね。うん、ありがとう。ということでね。明日1月の14日は共手ですね、共通テストがありますね。受験生の皆さんはもうね、全然お聞きになっていないでしょうけど、ずっと応援していますよ、本当に頑張ってください。いやー、うーん、冬休み明けてからちゃんと私学校に、大学に通っちゃっていて、なかなか動画投稿ができず申し訳ありません。なんか教授に捕まって、今年はもう少し大学に来てくださいねって卵パンもらった。こんな卵パンごときで俺を釣ろうとしていると。行かないぞと思ったけど、うん、ちゃんと行ってる、行きます。今年は頑張りたいな、今年頑張りたいな、マジでいろいろ、うん、YouTube もやめたくないし行きたいなと思います。ということで、なんでだろう、なんかカルピスって、私さ、いつもこのラジオ収録するときはカルピス飲んでるんだけど、なんか特に理由はないんですけれども、なんかカルピス飲むとめっちゃ喉が詰まるな、よくないな。ということで、第6回もご清聴いただきありがとうございました。次回第7回奇数回なので、あれか、風の歌を聴けの読書会をやりたいと思います。私風の歌聴けさ、家に3冊ぐらいあるはずなのに全然見つかんなくて、もう1冊買っちゃった。薄い本ってそうなりがちよね、なんか旅行先とかでも買っちゃったりしちゃうもんね。うん、ということで、ぜひ風の歌を聴けの感想などもお待ちしております。私のね、ラジオのお便りはね、恋愛相談が多いんだけど、私は 何も本当に有益なことに言い込も出すことできないから、それでもよかったら楽しいからね、恋愛相談はね、ぜひ送っていってください。全然何でもないお便りでもお待ちしております。ということで、今日もありがとうございました。またお会いできたら嬉しいです。失礼します。1月寒いよな、寒いんだよな。なんかそう、タバコ吸うときもさ。